know I stand in line until you think you have
What is that? それは何ですか? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance we'll be in the evening with you. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。それは何ですか？今回も延岡共立病院の理事長の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では早速今回は前回の放送を聞いた方から、はいはい、リスナーさんからメッセージいただいたんです。
ありがとうございます。
はい、ラジオネームひのっちさんです。
あ、
嬉しいですね。はいはいはい、育太郎先生のね、あの声と話し方ですぐ分かりましたと。
ああ、そうですか。はい、
あの前回の歴史に学ぶ人生の進め方っていうね、
はいはいはい、
テーマでしたが、で今のコロナ有事は戦国時代にヒントがあるかもと、うん、見えない相手から身を守る年代、うん、職種関係なく延岡市全体で総力戦に立ち向かわねば、さあ参りましょうと、いざ出陣と。
はいはい、いや、そうですね。まあ今日の話にもですね、はい、関連するんですけど、うん、要するにワクチンを打たずに行くっていうのは、戦に行くのにね、刀も兜も持っていかんというようなもんであると、
はい、
あの佐藤慶三先生おっしゃってましたけど、
う
ん、まさに総力戦 ね、みんな市民一人一人がね、
はい、
あの武器を持たんと、立ち上がらんと、うん、まあ戦えないという状況かと思いますよね。
はい。
あ、日野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、じゃあ、その武器にもなる、まあ、ワクチンの話もね、今日は交えながら、今回のテーマが、延岡の新型コロナワクチン接種と感染状況、うん、こちらをテーマにお話ししていただきます。
はい。
今日ね、収録日は9月11日となりますが、
はい、
先月、延岡市医師会病院で、新型コロナウイルス感染拡大防止対策シンポジウム行われましたね。
はい。
はい。
まあ、私もあの、出席者の一人としてですね、はい、あの、参加させていただきました。で、その時のですね、まあ、佐藤慶三先生のお話が、あの、非常にね、まあ、これ、延岡の資料のね、ご発表がありましたんで、ぜひ伝えさせていただきたいと。お話、佐藤先生に申し上げたら、うん、ぜひ発信してくれと言われておりますので、はい、今日はちょっとその時の資料をですね、あの、解説しながら、延岡のその現状、まあ、状況というところをちょっとお伝えできればなと思います。
はい。FM 延岡のホームページに資料をアップしています。ご覧ください。 て、まあ、宮崎県産の病化症というふうに、まあ、徐々に減ってきている状態ではありますよね。
はい、まあ、9月に入ってから少しずつ減ってますが、あのまずちょっとこの佐藤先生のお立場からちょっとご説明したいんですけど、あの、まあ、先生は九州保健福祉大の教授でいらっしゃったんですけど、現在は新型コロナウイルス感染症コーディネーターとして、まあ、県の調整本部特任医師ということで、この延岡市の新型コロナウイルスの感染のコントロールに当たられている中心人物でいらっしゃいます。はい、で、この先生を中心に、まあ、我々のところの延岡共立病院とか、まあ、県立延岡病院、まあ、延岡市医師会病院ですね、からホテル、福原、まあ、こういったところをこう、まあ、患者さん調整を先生がされて、まあ、治療にも、まあ、我々の方からの情報を、佐藤先生に聞いていただいて、まあ、こういうふうにしたらどうかと、あの、セルド使ったらどうかと、まあ、酸素を投与したらどうかと、まあ、この人も良くなかったから、他の病院にこう移しましょうかというふうに、まあ、全体のコーディネートをやってくださっているというお立場ですね。
はい、
もう先生にこう、すべて情報が、延岡の情報が集まりますので、延岡のことはもう先生が一番、あの、詳しくご存知ですので、
うん、
まあ、その先生が作ってくださった資料について、今日はちょっとお話ししたいと思います。
わかりました。まあ、このようなコーディネーターというお立場の方がいらっしゃるというのは、うん、全国的にもあまり、ね、
ないですね、
聞かないですよね。
は
い、
実はこの仕組みはですね、
はい、
まあ、佐藤医師会長ですね、もうご発想、になって佐藤恵三先生にお話したというところから始まってるんですけど、はい、あの延岡市だけの非常に、画期的なシステムなんですね。
はい、
で他の町では、まあ、こういったことは、まあ、ないんです。で、まあ、延岡市のサイズがね、まあ、僕もいつも言ってるように、うん、まあ、ちょうどいい大きさ、ちょうどいい町だからこそまたできることなんですけど、一、
はい、
人の先生がこう全部を担うというね、コントロールするという、まあ、それにちょうどいい適した町だということもあるんでしょうけど、うん、はい、よその町では各施設がバラバラにやっていることをここでは一元化して、まあ、コントロールするわけですね。これどういうメリットがあるかというと、例えば、まあ、中等症の方は延岡共立病院に入院される我々のところにですね、で、まあ、悪化したと、まあ、県立病院に、まあ、搬送するということになりますけど、県立病院の方にも患者さんいらっしゃるわけですね。
はい、
そうすると、あの、県立病院の方で、まあ、良くなった患者さんを、じゃあ、延岡共立病院で一人引き受けて、悪くなった人をお願いすると。
はい、
まあ、こういうのは、一見するとね、あ、まあ、簡単な、そうすればいいじゃないかと、誰でも考えるわけですけど、別組織なんで、
うん、
通常はこのやり取りが非常に難しい、ね。
はい。
だけど、コーディネーターの先生がいれば、まあ、全部情報を把握していらっしゃいますから、じゃあ、ここをこう動かして、ここをこう動かしてと。これはね、意外に他の町にはない。だから、重症化して、あの、大きい病院に行くっていうのはあるけど、
はい、
まあ、良くなって、まあ、戻ってくるとか、ホテルの方に行くとかいうの、流れっていうのは、ほとんどないんですよ、
はい、うん。
で、これができるから、数のコントロールがうまくいくんですね。うん、だから、この延岡のシステムはですね、非常にこの、やりやすいというかね、あの、市民から見ても、
はい、
あの、安心、安全なシステム。
そうです
ね。はい。そうなんです。
本当に心強いし、効率もいいですもんね。
効率がいいわけですよね。うん、だから、よその町ではこういうわけにはいかないんですよ。はい、なかなかですね。これやってるのは、まあ、現状では延岡市だけだと思います。
はい、
素晴らしいシステムですね。
素晴らしい、
本当、まあ、いつも思いますけどね。それで、ちょっとね、あの、まあ、2ページ目をね、
はい、
ご覧いただきたいんですね。
はい、
まずこれをお伝えせんといかんのですけども、これも、佐藤先生がまとめられた資料ですけど、あの、延岡で、延岡、まあ、県北ですね。新型コロナウイルスに感染してある方の年齢の分布表ですね。
はい、
注目が70代、80代、90代、
はい。
ほとんどいらっしゃらない。
そうですね。票、がもうガクッとも減ってますね、
はい。はい。前回の時はですね、あの、高齢者が多かったですよね。
はい。
で、今回は高齢者ほとんどいないんです。というのが、やっぱりワクチン、
うん、
ね。あの、もう70代、80代、90代の方は終わってますけど、もうここがですね、もう見て全然違いますでしょ。
違いますね。
ここだけ極端に低いんですね。
はい。
ほぼゼロですよね。
はい。
他の年齢層は、例えば、まあ、あの、今回若い人が多いとは言いますけど、まあ、20代と45人、あの、8月30日時点のデータですが、
はい、
40代となると、まあ、49人、約50人ですね。まあ、この、あの、20代、30代、40代でも大体50人ずつぐらいですね。
はい、
で、もう70代って極端に少ない。
もう2、そうですね、はい。
まあ、ゼロではないけど、
はい、
でも70代、80代、90代、2人ずつしかいないです。うん、この方たちは、もちろんその、ご家庭でね、まあ、3世代同居の家庭とか2世代同居の方で感染した方ですけど、
うん、
他に少ないんですよ。 もう全然違う。
全然違います。違うんです。もうこれはそれこそワクチン効果と言ってもいいんですか、
ね、これはもうね、ワクチンのおかげです。
はい。
まあ、それは間違いないですね。うん、ね、同じようにこう、ウイルスに暴露するわけです。高齢者だってね。だけど、感染してないというところは、もうこれはワクチンの効果ですね。
はい。
ですから、もう絶大なんですよ、ワクチンは。効果がですね。あの、副作用のことがテレビでこうね、うん、まあ、ピックアップされるから、怖いなということで、打たないって方がいらっしゃるんだけど、もうこの表を見たらね、なんで打たないのと、うん。打たないってことがどれだけ、ね、その、ババを引いてるかというのが、よくわかると思うんですね、
はい。
打たないってことは、感染するリスクを背負うというのみならずですね、自分が感染したときに、他の人にも移しますと。ですから、佐藤慶三先生の、講演の中にもありましたけど、結局、まあ、ワクチンを打つ意義っていうのは自分を守るってこともありますけど、まあ、自分の周りの大切な人も守ると。あるいはその、自分の所属する社会を守ると。こう三つ意味があるわけですね。はい、これが4ページ目に書いてあります。はい、
ワクチンを打つ意味。
そうですね。
はい。
そしてもう冒頭に言ったように、ワクチン打たないっていうのは、はい、戦に行くのに兜も、仮面、甲冑もつけんと。刀も持っていかんと。もう何の、もう、要するに、裸一貫で戦場に向かうようなものですね。
はい、
まあ、こういうふうにもおっしゃってました、
ね。まさにそうですよね。
まさにそうでしょ。このね、年齢分布がそのことを表してますよね。うん、だから、まあ、社会に蔓延したとしても、ワクチンを打っとけば、まあ、大丈夫なんだということですよね。で、よくその、ワクチンを打っとっても感染するんでしょうと言われるんですけど、確かにその感染する方はいますよね。いるんだけど、先生のご講演にもあったんですけど、これがですね、まず最初に1ページに戻りますが、
はい、
ワクチンを打ってて、重症化した方がいらっしゃらないです。
あ、うん、はい。
から、もちろん死亡された方もいらっしゃらない。で、これですね、下の表のにありますけど、左側で日本人の152人に1人が感染しているという、現在の状況ですね。
はい、150人に1人ですか。
で、この宮崎県では350人に1人。はい、まあ、宮崎県は少し少ないですけど、はい、いずれにしても、まあ、巷に溢れていると言ってもいい
ですね。そうですね。
うん、まあ、そういう病気なんですが、致死率が 0.86% なんですね。で、宮崎県北では、先ほど言ったように、ワクチン打った方で死亡された方いらっしゃいません。重症化された人もいらっしゃいません。
はい、
ですから、ワクチンを打っとっても感染はするのかもしれないけど、まあ、大ごとにはならんってことですね。だから、少なくとも損するってことは絶対にない。これはもう断言していいと思います。はい、まあ、ぜひとも打っていただければと思います。
そうですね。
はい、それからさっきの2ページにまた見ていただいて、
はい、
注目すべきデータがここにもう一つあるんですけど、子供さんに多いんです。
そうなんですよね。
これ見るとですね、まあ、12歳以下の方が39人、はい、約40人ですね。19歳以下。まあ、20歳未満の方が37人と、まあ、成人に次いで多い年齢なんですね。
はい、
で、どうやらですね、
はい、
前回の時は、まあ、子供は感染してもあんまり症状はないということで、あまりこう子供に警戒されてなかったんですけど、今回はですね、子供さんに、まあ、広がりやすいと。どうやら、まあ、ウイルスの量がですね、大人と比べて子供の方が圧倒的に多いと、
はい、
感染を広げやすいというような、まあ、データがあるみたいですね。だからちょっとね、今後の、まあ、今も減ってはきてるんですが、学校が始まったからですね、はい、子供さんに広がるとすごい勢いで、拡散していくんじゃないかなというところが懸念されますね。ただこれは大人がかからなければ子供さんには移らないわけですから、はい、子供が県をまたいでよそに行くってことはないわけですからね。まあやっぱりその大人の予防接種をいかに早く終わらせるかということが、まあ僕はもう一つの課題というかね、うん、ここクリアすれば子供さんにも広がらないんじゃないかと思ってます。
はい。
松田さんは、ワクチンは、
はい、先日1回目を打ちました。
はい、はい。
はい。やっぱり不安はね、あったんですけど、打たない理由がそれこそない。早く打ちたいというところで。
そうですね。
はい。行きましたね。
まあ、どうでしたその、痛かったですか
その時は全然痛くなくて、うん、その夜に、どんどん、
ね、
痛くなって、
はいはいはい、
だるさと、
うん。
で、次の日、一日ぐらいでしょうかね。上がらない肩が。
そうね。
左肩が。
はい、
はい。はい。だけど、もうその後も普通に、
うん。
で、今、2回目をこう待っているところなんですが、はい。
まあ、理屈を言うとね、
はい、
これ筋肉注射なんで、
はい、
筋肉の中に、まあ、異物というかね、液体を入れるということになると、 筋肉に炎症を起こすのは当たり前なんですね、はい、いわゆるその筋肉痛というね、運動した後に筋肉痛を起こす、炎症を起こしてね、はい、あと同じことが起きます。これ人工的に筋肉痛を起こしていると言ってもいいと思うんですけど、
そうですね、
だからまあ注射の針はね痛くないけど、後で筋肉痛を起こすこれはもうすごく当然の話で、はいはい、まあ、ほとんどの方がそうなるんじゃないかと思います、
うん、でこれも本当個人差で何ともなかったよっていう人もいたり、ね、ちょっと微熱が出たとか、まあ、本当様々ありますもんね、
はい、まあ、あの筋肉の奥まで注射して、注射液が入るとやっぱり炎症が広がりやすいし、
はい、
浅いとこだと痛みが少ないのかもしれませんね、うん、まあ、いずれにしても体内にあのワクチンが注入されますんで、まあ、そのことで差はありません、
はい、
で、こういうような研究データもあって、副作用があった人となかった人とその抗体の量を比べたというあの文献もあるんですけど、はい、差はありません。だから痛かった痛くなかったというのことと、うん、あの効き目とはまた関係ないんで、
ね、は
い、
まあ、普通に考えたらそうですよね。そうそうそう、
だからまあ体の中にワクチンが入ったか否かということですので、はい、あのまあ、痛かった人はもうあれですけど、まあ、痛くてまあ当然なんですね、はい、筋肉の炎症を起こすからですね、はい。これもすごく当然でね、ワクチンを体に入れれば、まあ、ワクチンに対する反応というのは体の中で起こるんですよ。まあ、起こさせるわけですね。
はい、
で、もともとコロナウイルスって、まあ、風邪のウイルスの一種なんですね。よく夏風邪を起こすじゃないですか。あれがコロナウイルス。で、風邪が起きた時というのは体の中で、まあ、インターフェロンという物質がこう、ね、作られるんです。で、まあ、これがたくさん出ると、いわゆるその、倦怠感であるとか、気だるい感じとかですね、うん、食欲不振であるとか、まあ、そういうような症状が出るんですね、
はい。
要するに病気と戦う物質が体の中から出ると、まあ、そういう、こう、倦怠感が出現するんです。で、こういう状況を体に起こさせるわけですね。うん、だから、まあ、当然、倦怠感とか、
はい、
まあ、風邪ひいた時のようなね、体のだるさ、きつさというのは出ます。
うん、そうですよね、は
い。これはもう個人差はあってもですね、
はい、
そういうことを引き起こさせる、まあ、薬だと思いますので、うん、
はい、
まあそういうのを持って副作用が強いとは、僕はまあちょっとね、
そうですね、
言い方がちょっと間違ってて、
うん、
まあむしろそういうね、風邪用症状を起こさせることで体にこう覚えさせてるわけですね。はい、ウイルスが入ってきたら戦わねえかんのだよということ。はい、だから大抵の場合は1日2日で良くなると思
うんですね。そうですね。はい、あと先ほど子供のまあ感染のね、うん、話も出ましたが、はいはいはいはい、12歳以上の方は接種出てますよね。はいはい、これは12歳以下のお子さんがこうワクチン接種という流れはもう今のところはないんでしょうかね。
ですね、現在のところはですね、まあそういうような話はないですね。
はい、
まあ一つは実験データがないということでしょうね。はい、ですから、まあ僕もその国がどう考えているのかということは、まあね、地域に住んでて、まあ測ることはできないけど、流れてくる情報からはですね、まあ子供さんもワクチンの接種対象にするっていう話はないですね。
うん、
まあさっき僕が言ったように、その大人をがね、しっかり感染対策あるいはもうワクチン接種が終わってれば、その地域に住む子供たちには広がらないはずですよね。
はい、
まあ子供さんを連れて県をまたいでね、遊びに行くと、 いうことになれば、ちょっと話は別ですけど、うん、普通にね、学校があってる時期に、まあ、遠出するということはほとんどないと思いますのでね。はい、だから、まあ、社会全体で、拡散、ウイルスが広がっていく状況が抑え込まれてくれば、まあ、自然とウイルスも減ってくるわけですから。
はい。
あ、そうそう。またちょっと1ページに戻っていただいてね。
はい。
右の下の、実効再生産数ってちょっと小さく数字が書いてあるんですけど、はい、この実効再生産数でこれが1を超えると、まあ、広げてると、
はい、
まあ、1人に対して何人移すかという、まあ、数字ですね、
はい、
でこれは一番上で 2.08 と書いてますけど、はい、8月の8日の時点で、まあ、宮崎県では 2.08、
はい、
1人感染すると2人移すと、
あ、倍に
倍になるということで、うん、だったんですけど、これ28日現在の数値では、1.07、はい、さらに8月30日の時には0.95と1を切ってる、はい、1を切ると今度は減り出すということになりますので、はい、まあ、今9月11日ですか、今日はね、はい、もうこれよりまた下がってますんで、現在はそのデータで見ても減ってる状況であるということですね、うん、
はい、
まあ、おそらくこれはもう増えるってことにはならないとは思うんですけど、まあ、さっき松田さんが言われたその子どもさんがね、うん、に感染が広がらないということが分かれば、多分このまま、
はい、
収束していくと思います。
そうですね、うん。
ちょっとまた3ページをご覧いただきたいんですが、先ほど話した延岡システム。
ああ、はい。
ね、中心にコーディネーターがいて、
はい、
まあ、このコーディネーターの先生が、まあ、一番知識があるわけですよね。学術的な知識だけじゃなくて、治療に対する知識。それから、行政との関わり。それから、病院と病院の間の関わりですね。だから、こういうことが、まあ、うまく、やれる顔の見える方じゃないと、当然我々の方もお願いできないわけだけど、はい、まあ、この先生がやってるからということでうまく回ってるという側面ある、ね、
はい、
佐藤慶三先生でもう非常にその人物も、
はい、
素晴らしい、
そうですね、はい、
もう今ラジオの番組も務めてらっしゃいますけど、はい、とにかくほらもう要するに一言言っていい人だ、
うん、そうですね
怒るんですか先生はと、
なんかにじみ出てますもんね、
そうそう、うん、まあそういう先生が、まあ、この感染の中心を担ってあるんですね。これもう、延岡氏が勲章を出しても僕はいいんじゃないかと。
そうですね、本当思いますよね。
思うぐらいですね。我々はその、まあ指示に、指導に従って、まあ現場の治療をやっているわけですね。誰か中心人物がいるっていう、まあリーダーシップを取るということがね、うん、
はい、
やっぱりその、大きな勢力、まあ大きなね、その病気と戦うには、どうしても必要だと思うんです。うん、各自バラバラにね、
はい、
やっていたんでは、なかなかね、組織だって、まあ、そのことが起こせないと、
はい、
じゃないです。何事もそうでしょ。
何事もありますね。ね、
うん、はい、だから、非常にその延岡はね、もう、再三僕もこの番組で言ってますけど、まあ、ちょうどいい街というかね、うん、何か誰かやろうって時に、いろんな人がこう協力する、
はい。
そしてまたそれが全体に行き届く。
うん、
こういう街でも本当に素晴らしいと思いますけど。うん、
本当ですね。
ね、延岡でもやっぱりコロナは発生したけど、なんとかその前回の時からまたね、時間があったんで、まあ、我々のところの病院も19床確保してましたけど、今度は34床に増やして、まあ、もう万全の体制ですよね。今度は増えるってことはもう分かってましたんでね。で、まあ、要するに、感染を起こした時に、隔離できる場所があれば、もうどんどん収束していくと思いますけど、うん、
はい、
隔離できなくて巷に溢れてしまったら、はい、これはもうなかなかもう自然収束を待つしかなくなる、
ね、そうですよね、うん、
まあ、自然にももちろん収束していくけど、例えばインド、ね、デルタ株ってのはインド由来ですけど、
はい、
ものすごい数、ね、感染していった、テレビで、ね、出たと思いますけど、
はい、
もう酸素を奪い合ってもう巷にね、もう道端に寝てるというような状況でしたね、
はい、
これがもう隔離できなくなって巷にこうね、もう自然収束を待つしかないという状況、
うん、
いつかは収まりますよ、自然にね、はい、だけど何人亡くなったとかってね、うん、新聞で読んだけど、まあ、30万人とか40万人とか書いてありましたよ、
はい、
だけど実際はその10倍だと、もうカウントされてないから、うん、おそらく400万人ぐらい亡くなったんじゃないかという話です、
はい、
だから自然収束となると、まあインドで何億人でしょうかね、
はい、
人口がね多いか、まあ、そのうちの、はい、まあ、450万とか500万人の方が亡くなったんだろうと思うけど、自然にするとそれだけ犠牲にしてやっと収束するということですよね、
はい、
だからどっかに、ね、隔離して病気が広がらないようにするのがもう最善策なんです、
うん、
東京だとなかなかね、もうそれができなくなって、はい、自宅療養の方がもう何千人といらっしゃるという話ですけども、うん、そうなるとね、一旦そうなってしまったら、もうコントロールすることができない。
はい、
だから、確保したベッド数を患者さんが上回らないようにしていくのが、もう最重要、
うん、そうですね、はい、自宅療養、もう本当問題になってますもんね。うん、
自宅療養はね、まあ、やっぱりその、まあ、目が行き届かないと。重症化しても分かりにくいということばかりがね、うん、テレビでクローズアップされるんですけど、はい、自宅療養している方の大半は軽症なんですね、まあ、当たり前やけど、
はい、
そうすると、まあ、出ようかと、ね、ご飯食べいかんといかんじゃないですか、黙っとってもね、
はい、
あれやから、まあ、調子が良くなれば、まあ、当然出るわけですね。そうなってくると歯止めが効かないわけですよね、うん、だからどんどんどんどんこう拡散していく。
そうですよね、うん、なんか意味がないですもんね、
うん、
出てしまうと。
そうそうそう、だからまあそれは表向きはね、自宅療養という形をとっていても、うん、まあやっぱりね、一箇所に隔離しているのとは違いますから、
はい、
なかなかその感染のコントロールという点からは難しいと思うね。まあ延岡は溢れることはなかったですけど、まあこういうふうにその、まあベッド増やしとったと、増やしてこう対処をするようにしてたということもありますけど、やっぱりその重症になったら、まあ県立病院に行くと。良くなったらまた、我々の共立病院に戻ってくると、うん。で、さらにその宿泊施設も、に行って、で、まあ、それから自宅に帰るという、まあ、いろんなこう流れが、佐藤先生がコントロールできるという、全権を持っているというね、それがいいですよね、うん
うん。やっぱり佐藤先生を中心に、この連携がちゃんと取れてるっていうのがまた素晴らしいですね。うん、そうそう、皆さんが同じ方向を向いている
て。そうなんです。我々の、延岡市の医師会もですね、もう全面協力で、愛宕整形外科の佐藤信人先生が会長でいらっしゃいますけど、はい、会長がね、また積極的でね、うん、コロナに対しては、もうどんどんどんどん動いてありますんで、まあ、県病院との連携、あるいは佐藤慶三先生との連携、我々の、まあ、一般のね、まあ、最前線の病院との連携も、まあ、やっぱりこう、いろいろ大変だと思うんですよ。うん、あっち電話し、こっち電話しね、はい、会いに行って、行政と話してと。大変だと思うけど、ね、ご自分の病院の診療もあるでしょうけど、うん、もう随分ね、頑張って動いてあります。はい、だからこういうことが、うまく、延岡では動いてますよね。
そうですね。あと企業ですかね、旭化成と商工会議所ですかね、
はいはいはいはい、
職域接種、
はい、
あるいは一般にっていうお話もね。
そうですね。あと、まあ、僕は本当ね、延岡帰ってきて20年ぐらいもなりますけど、この20年の間にでもですね、まあ、前会長だった吉田病院の、吉田先生がですね、やっぱり顔の見える関係を作るということを非常に重視されてたんですね。はい、だから、まあ、いろいろ積極的に、まあ、その頃はコロナがなかったから、会合をしてですね、まあ、商工会との会合から、メディアの方との会合とか、まあ、県病院の先生方との会合とかも、よく、積極的になさってた。
はい。
まあ、我々も顔見知りになってたというところがね、やっぱり大きいというか、うん、知らない人とはなかなかね、
そうですね、
偉そうにというね、なりますんで、まあ、そういってこう、下地が、というのがね、
はい、
やっぱりこの実力を発揮できた、
うん、
まあ、要因の一つかなと思うんですね。だから、顔の見える関係ってね、このよく言うけど、はい、仲良くなってるってのは、ね、やっぱり全然違いますよね。
違いますよ。うん、
この市役所の方ともね、はい、もう顔見知りの方が多かったんで、
はい、
まあ、頼みに来た時に、ああ、なんでなんでという、
うん、
どうしたんですかって、ああ、こんな話でした。ああ、なるほどね、と。うん、まあ、なんとかちょっとやりましょうという話にやっぱなりますもんね。
はい、
これは全然知らない方やったらね、
はい、
何ですかと、うん、我々は仕事あるんですよ、
やっぱり思いますよね
知らんよと、はい、なりますけど、やっぱりそういうことがね、こう地道にこう、
うん、なさってきたというね、そうですね、日頃のね、コミュニケーションとか、
そうそうそう、はい、だから本当にね、まあ、こういう一大事に臨むときにはね、こう顔の見える関係だったというのは、うん、本当にね、やりやすい、
そうですね、うん、それを言うとこのラジオも同じで、やっぱり病院のあんな大きなね、うん、病院院長先生、理事長先生、近寄りがたいなとかね、イメージありますけど、まあこうやってお話しさせていただいて、リスナーさんラジオを通して聞いていただいて、あ、そんな気さくな先生やったと思うと思います。
そうです。
これも一つですよね。
まあありがたいですね、はい。そう思っていただければですね。まあでも、まあ僕はもうこの町でね、生まれてこの町で育った人間だからあれですけど、うん、なんていうかな。まあ、病院だからっていうんじゃなくて、この街でのいろんな関わりがね、やっぱり、こういう一大事に臨むときには、役に立つっていうのは、本当ね、はい、実感しましたよね、
うん。うん。
素晴らしいことですよね。
そうですね。うん、
戻りますけど、はい、このデルタ株ですね、まあ、あの悪名が高いというところで、はい、佐藤先生の延岡に感染した方の中の分析の中からですね、こういったあの話が出てます。やっぱり感染力が非常に強い、うん、これがですねインフルエンザなんかの4〜5倍、
すごいんですよ。
そうそうそう、だからインフルエンザ自体ね、あの感染しやすい病気だと、はい、さらにその 4、5 倍というんでね、あのもう、ね、もうどういったあのことか想像に、まあ、固くないんですけど、はい、まあ、要するにもう1人かかったらその一家全滅するというぐらい強い、うん、はい、ね、まあ、あの水疱瘡みたいな感じでどんどん広がっていくということでしたね、うん、はい、それから子供さんに移りやすいというのがまた特徴ですね。ここが若い年齢層が多いという、ね、うん、はい、だから大人がな、まあ、子供が持ってくるというのはないですから、大人がかからんようにせんと子供にも簡単に行ってしまうと、子供に一旦広がると学校に広がるということで、うん、はい、やっぱりその大人がね感染しないようにしなければならないということですよね。これまではだいたいその咳症状、呼吸器症状ですね、はい、から発症することが多いんですけど、これはなんかね、そのデルタ株はお腹が痛いとか下痢をするとか、はい、消化器症状で発症することも多いと、
はい、
だからこうあんまり結びつかないでしょ、お腹痛いにするとね、
ね、
下痢するんですけど、はい、そんなコロナじゃないよねとね、コロナって咳よねとかね、はい、思うから、意外とそのお腹が痛いということで始まるケースが多いそうです。
違うんですね、こんなに。
まあ、あの10日経過した後でも重症化するというね、うん、まあ、これまでは最初がやっぱりどんどんどんどん悪くなって、はい、一旦良くなればもうそのままスッと良くなるんですけど、くすぶった状態でこうしばらく、どろどろこうね、咳が出る、喉が痛い、あの熱がなんとかね、微熱が出るっていうのが1週間10日ぐらい続いて、その後悪くなるというね、うん、まあ、こういうちょっと、うん、まあ、我々からするとこう読みがたいというかね、はい、もう大丈夫だろうなこの人はという人が悪くなったりするという、うん、こう、うちの弟もね、はい、あの今コロナの担当で頑張ってもらってますけど、はい、言ってましたけど、その非常にトリッキーやと、うん、良くなるんだろうなと思ったら悪くなるという、ね、はい、まあ、そういう、こう読みづらい我々からするとね、動きをするんだということも、まあ、佐藤先生もおっしゃってました。はい、だから、重症化する人がね、うん、若い人でもいると。
はい、
前回の時は、もう若い人はほとんど、まあ、無症状。だからもうコロナってのは、風邪みたいなもんでという話がね、まあ、広まってましたよね。はい、うん、だ大したことないんでしょうと。亡くなる人は決まっとって、まあ、高齢者であるとか、合併症がある方ね。うん、ところが、20代、30代でも、まあ、重症化して亡くなる人がいるという、ね、うん、このデルタ株の恐ろしさはここですよね。
そうですね。
舐めたらあかん、ね、うん、もしかしたらかかったら死ぬかもしれんと思わんといかんですよね。
いや、怖いです、ちょっと、
うん、はい。テレビでもね、ほら、タレントさんがよく出てますけど、はい、死ぬような目にあったと。うん、まあ、確かにその、ね、若い人でも危ないというところがもうこれ ね、はい、
ね。あとなんか後遺症も結構残って、ね、
そうなんです。俺、あの、後遺症のことも書いてあるんですけど、うん、ずっとこう残るというふうなこともこれが、あの、特徴だそうですね。それからね、あの、ワクチン。まあ、1回ではやっぱりダメと、はい。2回打たないと効果がないということもやっぱり、うん、要するにあの、1回打っただけで、まあ、抗体が少し増えるんですけど、まあ、下がるんですよ、1回ね。で、やっぱり2回打つことで、まあ、体に覚えさせると。まあ、そうすると、こう、免疫、あの、抗体がまた増えると。いうことは分かってます。うん、だから、一回じゃ、ちょっとやっぱり出す、ダメっていうかね、はい、あの、不十分なんですね。うん、必ずやっぱり2回。はい。打つ必要があります。2回打って初めて効果が、はい、抗体がこう上がって、効果が防げると、はい、ウイルスが防げるということになります。これも、またこの、デルタ株で分かったことだそうです。うん、あの、今回もですね、僕もほら、3回打たんといかんと、
はい、
今、ちまた言われてますね。うん、僕もワクチン接種しても半年になるんですけど、やっぱりその、最初の1本目は予習ですね、うん。こういうウイルスが体に来るかもしれんぞというのをまず体にこう知らせる、ね、うん、
はい。
で、2回目は復讐ね。来たと。俺は本当に来たよとね。うん、大丈夫か俺の体とね。まあ反応を伺うと。
はい、
3回目はダメ押しだと。
はい、
まあ半年、あるいは1年経って6ヶ月以上経った時に、ちゃんと覚えとるかとね、うん。来るぞと。本当に来るぞとね。ダメ押しだと、
はい、
まあ、こういうふうに言われてました。もうなるほどなと、思いましたけど、やっぱり3回打つというのはね、うん、いいのかもしれないですね。はい、まあ、現時点ではまだあの推奨ということにはなってないけど、うん、まあ、政府では議論が始まっているそうです、はい。ですから、もし3回目ということになればね、僕はまあ受けようかと思ってますけど、うん、やっぱり、ね、1回、2回で3回目のダメ押し、ね、はい、これでもう完全やという。
なるほど、
ことだと思います。
勉強と一緒ですね。
そうそうそう。予習復習がダメ押し、ね、
ね、
そうそう。100点取るためにはね、やっぱりそうですよ。
はい、
まあ、それからね、まあ、ワクチンがね、やっぱりその重症化の抑制になると、これもあのこの延岡でのデータなんですけど、やっぱりそうだと、うん、まあ、冒頭にも言ったけど、県北でね、ワクチンが打っている方で重症化した方、あるいは、ね、あの死亡なさった方はいらっしゃいません、ゼロです。いかにこのね、ワクチンの効果が絶大かね。そしてワクチン打ってる方もほとんど感染がないんですね。だから打つ打たないは、まあ確かにね、任意かもしれないけど、はい、打たないってことがどれだけ人に迷惑かけてるかということも、うん、やっぱり自分でね、自問自答すべきことだと思いますよ。
そうですね。うん、逆にですね、その、なんか持病を持っていたり、その現在の何か治療されている中で、あ、はい、まあ、控えた方がいいっていう人も、まあ、いるはいるんですか？
あの、もうほぼないと思います。
はい。
例えば、まあ、自己免疫性疾患というね、まあ、特殊な病気で、まあ、ステロイドホルモンというのを大量に飲まんと体が保てんという方はワクチン打っても効かないかもしれないですね、うん、はい、だけど、まあ、それかなりの量を飲んでいる方です。もう打ってはいけないって人はですね、あのこれにポリエチレングリコールという、まあ、化学物質の、薬が、まあ、溶解液に使ってあるんですけど、まあ、化粧品とかね、まあ、そういうのに使う薬剤だそうですけど、まあ、それに対するアレルギーの方、これはちょっと難しいかもしれませんが、
はい、
事前に分かっていればですね、まあ、特殊な薬をこう事前から投与して、まあ、それから注射するということで、それでもアナフィラキシーショックも抑えられます。だから、事実上ほぼいないと言っていいんじゃないですかね。うん、はい、よくあの、薬の添付文書に肝機能障害がある方とか書いてありますよね、持病を持っている方ですね。まあ、現実にはですね、まあ、ほぼそういうようなケースはないと。うん、
はい、
言っていいと思います。だから、まあ、どなたもね、まあ、もちろん、その、打つ前に問診もありますから、あ、その段階で先生にお尋ねになったらいいと思いますけど、まあ、あの、ほぼ大丈夫と思って、いいと思いますんでね、
はい。
私は反応がちょっと強いからとかね、あの、ワクチンを打つと熱が出るからとかいう方もあります。僕に言わせようとしたら当たり前でね、はい、それは副作用じゃなくて、そういうことを起こさせてるわけやから、まあ、あの、そこは差し引いて考えていただきたいと思うんですね。
はい。
うん、そしてね、今後どうなるっていうね。
はい、そうですね、気になります。
はい、はい、5ページに書いてあるんですけど、はい、これはですね、あの、前回の新型コロナウイルスが流行った時にも、佐藤先生はおっしゃってましたけど、こういう感染症というのはですね、もうパターンが決まってんだと。で、少しずつこう、まあ、流行しますよね。で、収まる。
はい、
で、次の波が来る。まあ、次の波は前より大きい。で、またそれも収まると。うん、で、また次の流行が来て、まあ、それも前よりまた大きいと。つまり、大きいってことは、あの、感染しやすいってことですね。
はい。
だから、毎度毎度その株が変わっていくたびに、感染する数は多くなると。
うん、
ただ、重症化しなくなってくると。
はい。
いうのが、まあ、一般的なその、まあ、ウイルスの、まあ、病気のね、広がり方だそうです。はい、これなんでかというと、ウイルスにしても細菌にしても、生き残らんといかんわけですよね。うん、でなると、感染した方が、まあ、亡くなるようでは、自分たちも、ね、死んでしまうわけですね。うん、だから、どういう株が長く生き残ってくるかというと、広がりやすいけど、宿主が、あの、重症化しない、宿主が死なないと。感染した人が死なない株が最終的に残る。
はい。
まあ、この次、ラムダ株っていうのがまたね。
そうです。はい。
広がりつつあるんですけど、はい、まあ、おそらくラムダ株はもっと広がるんじゃないですかね。だけど、要するに、重症化率は下がるんじゃないかというのが、まあ、我々の予想。まあ、その次にもまた来るのかもしれないけど、だんだんその数は増えても、重症化率が落ちてくると。で、今は第2類といって、まあ、特殊な感染症に分類されてますけど、
はい、
いずれはその風邪という扱いに、まあ、ランクが落ちるというかね、
はい、
あの、いうふうなことになるんじゃないかなと思うんですね。ただまあ、風邪ということになると、まあ、広がりは、あの、安いこと広がりやすいでしょうね。はい、だけどまあ、まあ、そういうふうにして、こう、だんだん収束に向かっていくんじゃないかということです。うんうんうん、それと、もう一つはそのね、まあ、何回も言うけど、そのワクチンがね、うん、まあ、現時点では最も、あの、有効な方法でなんですけど、それプラス治療薬が、
はい、
今ね、
そうですね、はい、
開発されてます。で、ただね、僕はね、あの、まあ、抗体カクテル療法ともね、非常に有効とは思うんですけど、まだね、その、決定的じゃないんですよね。で、他の、まあ、レムデジビルとかですね、まあ、いろんな薬もあるけど、どれもね、その、まあ、なんていうかな、まあ、弱いわけですよ。ウイルスをガーンとやっつけるほどの力はないんで。だから、ま、どの薬も、まあ、かかった初期に投与した方が、効きは当然いいはずですね。うん、重症化して使うと、なかなかね、はい、もう、太刀打ちできない。
そうですね。インフルエンザもすぐですもんね。
う
ん、
そうそう、
はい。
だけど、僕は、肝臓がね、 専門ですけど、はい、よく似た病気に C 型肝炎があるんですね。で、これは新型コロナウイルスと、もういとこぐらいの関係、まあ、非常によく似たウイルスなんです、
はい。
これも従来は薬がなくてね、昔はインターフェロンといって、まあ、最初ね、冒頭に述べた、体の中で戦う物質ですね、うん、ウイルスと。これを外から投与することで、まあ、C 型肝炎ウイルスをやっつけようという治療があったんです。当然、まあ、こういう新型コロナウイルスにもインターフェロンを打てば、まあ、少し有効なのかもしれないけど、うん、要するに弱いんですよ、戦う力がね。はい、まあ、B29 に竹槍でいくようなもんでね。運が良ければ竹槍一本当たるかもしれないけどと。はい、ウイルス自体をこうやっつける薬ってのはまだないんです。うん、ところがね、C 型肝炎の方は、C 型肝炎ウイルスを増殖させない薬があるんです。で、これを飲むと、もう僕も600人ぐらい治療しましたけど、もうほぼどなたも治ります、うん。で、副作用もほとんどないしね。ですから、もう延岡には C 型肝炎ウイルスの方がもういらっしゃらないと思いますけど、はい、まあこんな風に特効薬があるんですね。で、同じシステムの薬が現在開発中です。で、ウイルスそのものを、まあ壊す。
はい、
で、これがね、ちょっとまだ目処が立ってないんですが、いずれはこの薬が出てきて、このコロナウイルスというのは、おそらく地球上からなくなると思う。まあ、そういう薬が出ればね、もう完全に制圧したということになるけど、これはまたね、C 型肝炎の世界でも、この薬が開発されるまで、二十数年かかったんですね。だから、まだこうね、地球上から制圧されるまでには、もうしばらく待たんといかんんですけど、やっぱりそのかからないようにするというのは、まあ、現時点でできる最善策ですね、まあ、マスクしたり手洗いしたり、まあ、これも非常に有効だということですね。当初ね、マスクをするっていうことはあまりこう本当なのかなと、半信半疑です。要するにウイルスってもう非常に小さい物質ですね。うん、もう細菌よりも小さい。そんなのをマスクで防げるのかと、うん、隙間から入ってくるに決まってるんだと思ってましたけど、やっぱりその有効なんですよ。マスクをしてるとしてないとね。で、今回の佐藤圭三先生も言われてましたけど、マスクをしている状態で感染するということはほとんどないけど、ただそのみんなで集まった時に一時的にマスクを外したとか、まあ飲食の時にですね、まあその時だけ外したとか、それで感染してるケースが多いんですよ。
その瞬間で。
瞬間で。そうそう。だから、マスクをすることが絶対に重要ということはもう間違いない。で、 まあ、いかなる時でもね、やっぱり外すのはダメと思いますけど、やっぱりそのみんなで集まって食事するというね、まあ、そのシチュエーションがまあいけないけど、マスクを外す時間をなるべく少なくするのみならず、黙々と食べるとね、
マスク会食ではない
ですね、待って食べるというのもやっぱりいかないですね。そういうのも今度のデルタ株の特徴だっていうのがありますね。こういうね、あの身近なことですね、マスク、それから手を洗うとか、まあ、それからワクチンを接種するとか、まあ、この3つがもう三種の神器なんですよね、今ね。それプラス、まあ、薬の開発が進めばいいけど、現時点ではもう、まあ、弱い薬しかまだないのでね、あの感染初期に投与しせんとなかなか効かないと、いずれね、まあ、10年、20年先には制圧される見込みは十分だと。C 型肝炎がそうだったようなね、この新型コロナウイルスもきっとそうなるでしょう。同じ仕組みで薬は作られますからね。それだからそれまではちょっとね、待てないから、
そうですね、
今現在どうすると
。まずはできることを、まあね、引き続きやる。
そうそうそう、ぜひね、その三種の神器だけは揃えて、
はい、
この病気にこう臨んでいただきたいというふうに思いますね。
はい、う
ん、そしてこう最後にね、普通の病気というのは、呼吸器感染症であるとかね、その、まあ、内臓の感染症であるとか、いうふうな、こう、一臓器のに、まあ、行くことが多いじゃないですか。この新型コロナウイルスの、ちょっと違うところがね、
はい、
まあ、肺に行けばもちろん肺炎なんですけど、心臓だとか、腎臓だとか、脳だとか、血管とか、こういうところにね、いろんな臓器にこう広がっていく。なんでなのかと、
はい、
ちょっと、我々からしてもね、
はい、
そう、不思議な病気なんですよね。普通はその、どっかこう、取り付きやすいところに、ね、
はい、
まあ、例えば結核なんかも、まあ、結核も全身のあるかもしれませんけど、だいたい肺でしょ。ですけど、このね、新型コロナウイルスというのは、このウイルスがひっつきやすい受容体というのが、はい、まあ、体の中のいろんなところにあるんです。
はい、
それがまあ肺であったり、心臓であったり、腎臓であったり、脳というのがあるんですね。
うん、が血管、
そうそう、怖いんです、
はい。
だから脳に入り込むと、まあ、痙攣を起こしたり、ね、はい、するんですけど、嗅覚を司る、この奥の方のね、脳の真ん中のところがあるんですけど、はい、そこに感染を起こすと匂いがわからなくなる、うん、
あ、
味がわからなくなって、はい、よく
症状でありましょ
う、ね、うん、だから脳に入り込むと、まあ、そんな風になるんですね、うん、まあ、肺だとそのやっぱ肺炎とか、ね、
はい、
まあ、これはもう有名ですよね、うん、けどあの血管に入り込んで血栓を起こしやすくなるとね、うん、血管の中にもこのウイルスが引っかかりやすい受容体がたくさんあるんですよ、
はい、
だから脳梗塞を起こしたりねすることがあるんですね。
うん、怖いですね、これは。
だからこうね、読みづらい病気ですよね。はい、だから、ひとたび重症化すると、何でもありやと。うん、あの、痙攣を起こすかもしれんし、心臓に直接作用すると、もう心筋炎を起こすわけですよね。心不全を起こして。うん、まあ、それで、こう、息が止まってしまうということもあるし、だからもう心臓がやられる、脳はやられる、肺はやられる、腎臓はやられてね、うん、非常にその重症化しやすいというのはこういうことなんですよね。
はい、
ここがちょっとね、他の、あのウイルス感染症とは違う。普通のウイルスは、うん、まあね、そのウイルス自体のでなくなるんじゃなくて、ウイルスが、まあ、体を弱くして、まあ、そのことであの二次的にね、バイ菌が入って感染を起こして重症化することが多いけど、このウイルスは直接このウイルス自体が体をやっつけてしまうというね。うん、だからまあそこがちょっと
そうですね、怖いですね。
うん、そうなんですよ。他のねこの病気とはちょっとこう質の違うところですね。
はい。
まあ要するに。我々も初めて経験するけど、
はい、
こんなタイプのウイルスはですね、今までこうやってきたこととはちょっと違う対応を迫られる病気ですね。
はい、
うん、まあ、一般の方はもちろんですけど、我々から見てもちょっと変な感じのウイルス。
うん、そうなんですね。では、今回のまとめ、お願いします。
はい、あの今日のお話は全部ね、はい、あの佐藤慶三先生がお作りになった資料からお話をさせてもらいました。僕のオリジナルの話ではありませんが、はい、この延岡の対策が、ね、いかに有効に回っているのかということと、ウイルスに対してそのワクチンを打たないということがいかにね、まあ、自分のだけの問題ではないということを、ね、分かっていただければなと、この資料からね、思いますので、まあ、ワクチンを打てない方は、ぜひ、コールセンターに電話して、早く予約を取って、日にちさえ決まればもうね、あともいかんといかんくなりますので、ね、
はい、
やらないって選択肢はないというふうに考えていただければなと思います。
はい。まあ、最初の話ではないんですが、いろんな武器を持って、
そう
戦ではないですけど、
そうですよ、
はい、ね。立ち向かっていく、そんな感じでしょうか。
強大な相手に戦うには、丸腰ではダメですよね。
はい、
やっぱ我々個人でどうなるもんでもないんで、 やっぱり集団としてね、人類として戦わんと勝てないんですね。だから、まあ、そっぽを向かんで、前向いてね、みんな、これを制圧すべく、一緒に戦いましょうということですよね。はい、よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
バス・イース・ダス、それは何ですか？いかがでしたでしょうか？今回の選曲は YMO、 ライティーン、 UT、 テクノポリス、希望の川でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バス・イース・ダース、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。 The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night so blue, and then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.